西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。私たち視覚障害者を含め、すべての障害者にとって大変お得な情報です。お聞き逃しのないように。近日、西東京市保谷にある木漏れ日ホールで開催されるコンサートを2件、視覚障害者協会野口から提供します。このコンサートでは、障害者手帳を持つ者はチケットが半額になり、介助者1名が無料となります。チケット入手には、ホールの座席数に限りがあるので、電話予約が可能ですが、当日を含め、ホールのチケット売り場で手帳を見せて購入を行う必要があります。口述しますが、コンサート自体も、障害者に配慮された内容になっています。ではここから。1件目、1月21日土曜日、15時開演、会場14時15分。雪中和楽4人衆、コンサート。津軽三味線と和太鼓で民謡とちょっとだけ歌謡曲。日本一の津軽三味線奏者2人と民謡歌手と和太鼓奏者。彼らにしかできない熱い演奏とゆるいトークの約2時間。S 席3000円、A 席2500円、B 席2000円。障害者 50% 割引。介助者1名無料。2件目、2月25日土曜日、14時開演、13時30分開場。原田隆、音頭マルトノの世界。20世紀前半にフランスで生まれた電波楽器、音頭マルトノの魅力が堪能できるコンサート。チケット一般1500円、18歳以下500円。障害者500円、介助者1名無料。開演前の音声ガイド、出演者の衣装や舞台美術についてご説明します。ところで、このコンサート情報をお伝えするに至った事情について紹介します。木漏れ日ホールでは、さまざまな催し、コンサートに障害者が来場を楽しめるホールであることを目指しておられます。かねてよりその実現のために、いろいろと工夫や対応について勉強、努力をされており、この原稿を書いている11月29日火曜日にも、ホールの職員さんに向けた講習会が行われました。NPO 法人シニア演劇ネットワーク代表理事クジラエマさんの講師と司会で進行され、視覚障害者へのサポートについての講習場面では、私野口がコメンテーターとして参加させていただきました。講習内容では、コンサートや演劇鑑賞においても障害者への合理的配慮の対応、高齢者を含むバリア解消の必要性、対象来場者への体験実習が展開されました。また、上演者側にも障害者に対応した企画がされるようになってきたことも紹介されていました。今回紹介したコンサートは、チケットへの優待だけでなく、内容も配慮されたものになっています。なお、NPO 法人シニア演劇ネットワークさんから、木漏れ日ホール以外での同様の趣旨で開催される予定の公演案内リストをいただきましたので、紹介しておきます。詳細はご自身でホームページなどをご覧になり確認ください。12月17日、22日、14時から、グランツプロデュース公演、口づけ。劇場、シアタートップス、新宿区新宿。 知的障害者の劇団横浜桜座を主催する飯田浩司がプロデュースするグランツ公演も毎回音声ガイドがつくようになりましたね。今年も3本目。知的障害のある娘を持つ父親が始めたシェアハウスが舞台です。そこに住む人々の交流と父の不安な胸の内を描きます。宅間隆之さんの脚本で非常に評判がよく、さまざまな劇団で上演されてきています。竹中直人さん主演で映画化もされました。今回、松本清さん、重田千穂子さんなどの有名どころに加えて、黒テント、スタジオライフ、劇団ドラなどから看板役者が勢ぞろいしていることなど、見どころのある作品です。そして、新宿ど真ん中に復活したシアタートップスでの上演です。音声ガイドはクジラが担当します。新しい機材でクリアーな音声をお届けできると期待しております。一般5500円、介助者無料対応は、ランプ、すべて大文字 LAMP でのみ受けたまわります。すべてのお申し込みは、舞台ナビランプで受けたまわります。ご希望公演、日時、枚数、レンタル機材の有無、介助犬の有無、電話番号をお伝えください。メール、lamp@s-engeki.net 電話、090-8083-6888 電話は、留守番電話にお名前と電話番号を必ず残してください。以上、お得な話題です。野口真一郎。パンフレット。私たちにできること、考えてみよう。見えない人、見えにくい人のことを知って。特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会全市状況。イラストは省略します。展示なんて読むのかしら。入り口はどこかしら。声をかけたらいいのかな。なんと言おうかな。顔のイラストがあり、セリフ形式で書かれています。セリフのみ読みます。うちの洗濯機にはポツポツと点がついているんだけど、あれは何かな。あれはね、点字よ。目の不自由な人が指で触って読むのよ。でもなんて書いてあるのかしら。缶ビールにもついているわよね。見えない人、見えにくい人はどんなふうに本を読んだりテレビを見たりしているのかしら。この前、街で白い杖で歩いている人がいたけど、一人でも誘導用ブロック、中1があれば安心して歩くことができるんだね。中1、誘導用ブロック、点字ブロック、多くは黄色で天井と線状があります。中終わり。私は、盲導犬と歩いている人と会ったことがあるわ。そんな時、盲導犬は仕事中だから声をかけたり頭を撫でたりしちゃいけないのよね。僕、この前白い杖の人が横断歩道で渡る方向がわからないようだったから手を引っ張ってあげたんだけど、ちょっと驚いてた。あんな時どうすればいいのかな。囲み、全国に目の不自由な人は約31万人いると言われています。その中には全く見えない人もいますが、周囲が見えにくい人、真ん中が見えにくい人、大きな文字なら読める人、明るいと眩しい人、白く濁ったように見える人など、 いろいろな見えにくさの人がいます。また、小さい時から見えにくかった人もいますが、大人になってから事故や病気で急に見えにくくなった人もいます。見えない人、見えにくい人はどのようなところが不便で、それを補うためにどんな工夫をしているのでしょうか。皆さんの周りにもたくさんいる見えない人、見えにくい人のことを知って、私たちにできることを考えてみませんか。囲み終わり。こんなことは不便です。でもこんな工夫をしています。大根を切るとき、まな板も白だと見えにくくて困ってました。でも黒いまな板があることを知って使ってみたらとても便利でした。黒いしゃもじもご飯がよく見えて助かります。黒い紙に白い文字のカレンダーも読みやすくって便利ですよ。音声付きの時計や温度計、体重計などもありますよ。パソコンも音声で使えるんです。インターネットで調べ物をしたり、本を借りたりできるし、メールも楽しんでいます。テレビも楽しみなんですが、もっと副音声解説付きの番組が増えればいいなぁと思っています。そうそう、この間映画を見てきました。隣のトトロ。音声解説がついているので、とっても楽しかった。僕はゲームが大好きです。音声がついているゲームもあるし、将棋や囲碁、オセロゲームも触ってわかるようになっているんだよ。私のお母さんは目が不自由なんだけど、卓球を楽しんでいます。サウンドテーブルテニスっていうの。お母さんの友達にはフロアバレーボール、バレーボールやグラウンドソフトボール、盲人野球のチームを作っている人もいるの。ブラインドサッカーもあるのよ。へえ、すごいね。僕も一緒にやってみたいな。スポーツも一緒に楽しめるといいね。写真、卓球台とボールとラケット。ラケットはラバーがなく、球は転がしてわかるように、鉛玉が入っています。卓球台には縁取りがあります。写真終わり。そういえば、一緒に食事をするときって、どんなことに気をつければいいの？楽しくお話ししながら食べられればそれでいいんだ。だけど飲み物や食べ物の位置、食材なんかも説明してもらえるともっと楽しいよね。そんな時、時計の針の位置で説明する方法もあるよ。イラスト、説明、テーブルについた大人と子供、子供から吹き出しで、4時の方向にコーヒー、7時の方向にはケーキがあります。イラスト終わり。私は電車で通勤していますが、この前急に強い雨が降って困っていた時に、一緒に行きますかと声をかけてもらって本当に助かりました。外出先でエレベーターがたくさんあると、どのエレベーターが開いたのかわからなくて、何台もやり過ごしてしまったりします。そんな時も声をかけてもらうととても嬉しいです。誘導用ブロックの上に自転車が止められていて思い切りぶつかったこともあるので、ブロックの上には物を置かないようにしてね。全市状況加盟の各施設・団体は皆さんの町にあります。ここに紹介した他にも、目の不自由な人のために工夫されたものがたくさんあります。それを見つけてどんな工夫がされているのか、なんて書いてあるのか調べてみてください。また、目の不自由な人に会ったとき、どんなお手伝いができるかも考えてみましょう。全市状況は、見えない人、見えにくい人が地域でより便利に、より生き生きと生活できるように、 いろいろな情報をお届けしています。また、見えない人、見えにくい人のことを多くの人に知っていただくための活動もしています。見えない人、見えにくい人のことについての疑問やお問い合わせは、お近くの全市状況加盟施設、団体へどうぞ。詳しくは、全市状況のホームページをご覧ください。点字で読書を楽しみます。録音の図書もあります。大きな文字、拡大文字の本や、文字を拡大するルーペや機器もあります。拡大しても普通の文字が読みにくい人は、音声で聞いたり点字で読みます。専用の CD 再生機、プレックストークを使うと、しおりをつけて昨日の続きから読んだり、好きなページに飛んだりして読書を楽しめるようになりました。デイジー図書。長い読み物は録音すると10時間以上のものもありますから、これはとても便利です。指で触って読む点字は目の不自由な人にとって大切な文字です。好きな本を読んだり、仕事で必要な書類、教科書、参考書などは点字でじっくり読みます。選挙公報は点字でも録音でも作られています。また、市町村の広報や必要なお知らせも点字や録音で発行されるところが多くなりました。全国に目の不自由な人のための点字図書館、視覚障害者情報提供施設があり、点字や録音図書を作って貸し出しています。点字や録音の図書は、そのほとんどが点訳・音訳ボランティアによって作られています。また、全国の点字図書館やボランティアグループ、公共図書館で作った点訳・音訳図書の情報が集まっているサピエというホームページもあります。サピエは全市状況が運営しています。サピエ https://www.sapie.or.jp/。この前、街で白い杖を持って歩いている人を見かけたんだ。横断歩道でちょっと困っている様子だったんだけど、どう声をかけたらいいのかわからなくて。声のかけ方。街で目の不自由な人が一人で歩いていて、何か困っている様子だったり、危険な場合には、ちょっと勇気を出して声をかけてください。できれば斜め前から近づき、横断歩道、一緒に渡りますか？どちらに行かれますか？お手伝いしましょうか？などと言います。もし気づかないようだったら、軽く手を触れるようにしてもう一度声をかけます。事情があって断られたりすることもあるかもしれません。そんな時には気にせずに、次の時にまた声をかけてください。基本の姿勢。下に下ろした自分の肘の少し上あたりを握ってもらい、半歩先を歩きます。歩く時は2人分の幅に気をつけます。また、突き出た看板や路面の水たまり、段差などがあったら、言葉で説明しながら歩きましょう。ガイドは、安全に気をつけて、そして自然に目の代わりをするようにします。こんなところでは、声をかけてね。駅のホーム、柱があったり、混み合っていたりして、方向を見失い、ホームから転落する危険性があります。転落事故も多く起きています。工事現場。今までないところに穴があったり、柵が置かれていたりします。大きな音のために周囲の状況が分かりにくくて危険です。バスや電車。バス停で待っていても、 自分の乗るバスがわからない場合があります。バスが来た時に、〇〇行きですよと教えてもらえるととても助かります。また、電車やバスの中で席が空いているかどうかわからない場合があります。その他、車が前に止まっていたりしたら声をかけてください。こんなことはしないでね。突然白い杖をつかんだり、持って引っ張ったりすること。前に引っ張ること。相手の後ろから抱え込んだり押したりすること。びっくりして姿勢が不安定になったり、自分で自由に動くことができなくなりますのでやめてくださいね。また、あっち、そっちなどと指さしただけではわかりません。右、左などと具体的に説明するか、軽く体に触れて方向を知らせるなどしてください。別れるとき、ガイドをして別れるときってどうすればいいの？別れるときや席を外すときには黙って離れないで必ず声をかけてください。ガイドをして別れるときは行く方向を確かめて周りの様子を説明してください。向かい合ってお礼を言っているうちに方向がわからなくなってしまう場合もあるので、別れた後も少しの間安全を確かめてくださいね。6点展示の表がありますが省略します。特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会全市状況郵便番号550-0002大阪市西区江戸堀 1-10-11-5015 電話06-6441-1068ファクス06-6441-1066 URL https://www.naiiv.net/このパンフレットの内容は全市状況からご提供いただきました。著作権許諾済み。西東京市視覚障害者協会。パンフレット終わり。